2022年10月31日月曜日、時刻は午前7時55分を過ぎたところです。大阪はよく晴れてますね。青空が本当に綺麗、秋の本当に秋晴れという朝からそんなお天気ですね。午後からは少し雲が多くなって、明日は雨ということですけれども、今日一日はすがすがしい。気温も21度ぐらいまで上がるということですね。まあ、朝はひんやりしましたけれども、日中動くとちょっと暑い、暑いとまではいかないけれども、ちょっと汗をかくぐらいかなと思いますね。まあ、10月も今日で終わりなんですけれども、今日まあハロウィン、いやもうまだやっぱりいつかはそういうこういうことになるんでしょうね。まあ、ソウルのまあ、個人的にはちょっと理解できないんで、まあ、今年もなんかもう事前に渋谷がどうのこうのってすごく言ってますよね、警戒が。なぜそんなに騒がんなあかんのかようわからんというか、まあ、いつの間にかね、まあ、クリスマスほどではないですけれども、まあ、年間行事になっていて、まあ、ここぞとばかりに、まあ、日頃がもうどうなんでしょうね。なんかこうなんか、まあそれこそ同調圧力じゃないけれども、なんかみんなと一緒になってカーッとするね、なんでも、まあ、いいことで同調圧力になればいいけれども、まあちょっと、まあ、多分まあ、あの韓国はやっぱり今回やっぱ10代20代ということでしたね。ちょっと命を落としたのが、向こうはやっぱり子供に対する、まあ、捉え方っていうか、もちろん自分の子供だからね、もうすごく愛してるわけですけれども、さらにそれ以上にあの、まあ、家計というか、まあ、家をつなぐっていうか、なんかやっぱりちょっと違うと思うんですよね、日本とは。ですからもう多分すごいことになると思います。親たちが、まあ、突き上げると思いますね。あの、まあ、ある程度自分たちで行ったわけだからというふうなことはあるんだけれども、でも、まあ、ものすごく問うことになると思いますね。まあ、警備とか、まあ、早速、ね、大統領もメッセージ出してましたけれども、多分、まあ、社会的な問題というかになっていって、で早速いろんなもう行事はもう自粛になってますよね。まあ、そういうふうになっていくんじゃないかなと思います。一方で日本の方、昨日オリックスがねまあなんとか勝ちましたね。さすがにちょっとね、興味持って昨日見てて、まあ最後の方はちょっとね、あのお風呂も入らなあかんしと思いながらもうやめて、まあ出てきた頃にはもう決まってるかなと思って、どうかなと思ったんですけど、いやそのまま逃げ切りましたね。まあ、関西の方はあの朝の番組でおはーさーっていうのがあって、でそこにあの芸人のタブケンというね出てて、彼がすごくオリックスファンらしいですよね。全然知らなかったんですけど、まあ、去年もすごかった。でも悲願のこう26年ぶりのね日本一、いや昨日はもうどんなやったやろと一言ながらちょっと思いましたけどね。まあ、そんなこんな、まあ、悲しい出来事、嬉しい出来事があるこの世の中ですけれども、さて老子ですね、第52章ですけれども、学術的な小池さんのこの訳の方はこうなっておりますね。第52章、天下に初めがあった、それが天下の母である。その母を体得すればその子を知ることができる。その子を知れば再び母に帰ってその母を守る。そうすれば死ぬまで危険がない。穴を塞ぎ門を閉ざせば一生疲れない。穴を開き ことをなせば一生救われない。小さきものを見ることを明るいと言い、柔らかさを守ることを強いという。知恵の光を用いて明るさに復帰すれば身に災いを残さない。これを常を身にまとうという。知恵の光を用いて明るさに復帰すれば身に災いを残さない。これを常を身にまとうという。第52章、天下に初めがあった。それが天下の母である。その母を体得すればその子を知ることができる。その子を知れば再び母に帰ってその母を守る。そうすれば死ぬまで危険がない。穴を塞ぎ門を閉ざせば一生疲れない。穴を開きことをなせば一生救われない。小さきものを見ることを明るいと言い、柔らかさを守ることを強いという。知恵の光を用いて明るさに復帰すれば身に災いを残さない。これを常を身にまとうという。常とは常にの常ですねとなっておりますが、さてさてどう感じられたでしょうか。これを井筒さんの方はですね、どうなっているかと言いますと、こうなっておりますね。第52章、天下のあらゆるものは万物の母とみなされる始まりを持っている。母が分かれば子も分かるものだ。子を分かった上で母のもとへと戻り、しっかりと捕まえていれば人生を終えるまでずっと危険に陥ることはない。開いているところを閉ざし自らの扉を閉めれば、生きている間疲れ果てることはあるまい。しかし反対に、開いているものを閉ざさず、その開いているものの活動を増やし続けるならば、一生のうちに救われることはない。最も小さいものを見うること、私はそれを明るさと呼ぼう。柔らかさと弱さを保ちうること、私はそれを強さと呼ぼう。自らの外にある光を用いながら自らの内なる明るさに復帰するならば、自分自身に不幸をもたらすことはない。そのような状態を私は永遠に踏み入ることと呼ぼうとなっておりますね。でこれはですね、それぞれいくつか中がありましてね、 それを入れながらちょっと読んでみましょうかね。第52章。天下のあらゆるものは万物の母とみなされる始まりを持っている。母が分かれば子も分かるものだ。子を分かった上で母のもとへと戻り、しっかりと捕まえていれば人生を終えるまでずっと危険に陥ることはない。開いているところを閉ざし、すなわち外界に向かって開く感覚器官のこと。開いているところを閉ざし、外界に向かって開かれている感覚器官を閉ざし、自らの扉を閉めれば、すなわち心もしくは理性の分別的な働きを閉めれば、生きている間疲れ果てることはあるまい。しかし反対に、開いているものを閉ざさず、その開いているものの活動を増やし続けるならば、一生のうちに救われることはない。最も小さいものを見うること、私はそれを明るさと呼ぼう。柔らかさと弱さを保ちうること、私はそれを強さと呼ぼう。自らの外にある光を用いながら、自らの内なる明るさに復帰するならば、自分自身に不幸をもたらすことはない。そのような状態を私は永遠に踏み入ることと呼ぼう。この永遠に踏み入ることということについて、別の解釈としては、永遠なる道の輝きを覆うこととなっておりますね。この最後のところの「自らの外にある光を用いながら自らの内なる明るさに復帰するならば自分自身に不幸をもたらすことはない」。自らの外にある光を用いながら自らの内なる明るさ、先ほどからのもね、言うと、最も小さいものを見うる、最も小さいものを見うるということですよね。で、この最も小さいことを見うるっていうことものは、その訳中の中では、感覚によって捉えることのできないもの、感覚認識の向こう側にあって知覚できないものというふうに解釈してますね。最も小さいものを見うること、感覚では捉えられない、知覚できないものを見うること、私はそれを明るさと呼ぼう。柔らかさと弱さを保ちうること、私はそれを強さと呼ぼう。ここはわかる気がしますね。最も小さいものを見うること、 これは感覚でも捉えられない、知覚できない、もっと向こうにあるものを見うること、それを明るさとなると、この最後の自らの外にある光を用いながら、自らの内なる明るさ、自分でも知覚できないもの、それを見る、そこに復帰する、己に帰るというか 自分自身のその存在そのものを、まあ他の誰でもない自分ならではのものが、まあよくね、私は言葉にしてよく言ってることなんですけど、自分ならでは。なんかそれがあるはずなんですよね、みんなね。ですから、その自分ではなかなか気づいてないそこに帰れば、自分自身に不幸をもたらすことはないと。そのような状態を私は永遠に踏み入ること、永遠とはの中に踏み入ること、踏み入ること、永遠だというふうに言ってるわけですよね。私は永遠というものに入っていくことだと呼ぼうということになってます。これはなんとなくね、もう少し分かりやすく言ってくれればいいのになと思うようなことですね。なんか本当に自分の中にある何か、まあ宝物っていうか、まあそういうものになかなか気づかないわけですけれども、まあ年を重ねて少し気づいていけばね、それはそれに越したことはないなと。なかなか気づかないまま終わる可能性もありますけれども、まあ少し気づいていくと、いろんなものを割とこう挑戦と構えることができるもので、でもここに書いてあるような、まあ、疲れる果てることはあるまいと いうことになるんじゃないかなと思いますけれどもね。なんとなく親しみを感じるこの第52章でしたが、いかがだったでしょうか。といったところで、時刻が8時13分になったところです。以上です。